それでは今日と明日10名の議員が一般質問を行いますが、皮切って市長教育長にご両名に歯切れの良い答弁を願いたいと思います。それでは私の通告をいたしておりましたので、まず給与の格差是正についてご質問いたします。平成16年の3月1日、市として合併時における旧四町間、並びに町村組合の給与体系の不均衡が生じておったことは、この不均衡の是正についてですね、合併時に調整するということで、いろいろ議論をされておりますが、それまでに是正処置ができなかったということで、合併後の調整ということになっております。それから平成17年にはですね、これは国の方より、総務省より文書通達もあっております。まあ、行政改革の重要方針、における総人件費の改革と、これについて、実行計画を定められる、市として定めて、この実行、地方公務員の定員、あるいは給与の是正についての改革プランを出すように、新地方行政指針というのができております。まあそういうこともあって、質問事項にも出しておりますが、正職員の現在の実施状況、それから嘱託員、まあ嘱託員につきましてはですね、昨日、議案質疑の中で、いろいろと執行部の考え方をお聞きいたしましたが、私は引き続きですね、この問題解決については、是正策を、改善策を取るべきだということを指摘をしておきます。それから、これ、嘱託職については、もう状況わかりましたから、この、実施状況については、答弁はいりません。それから、その他の付属機関の実施状況についてですが、環境管理組合、あるいは農業機械銀行、そして学校業務給食会の状況についてお尋ねをいたしたいと思います。それでは、市長、教育長、よろしくお願いします。
佐川議員に対する理事長の答弁を求めます。高橋長。
10番、豊坂敏臣議員のご質問にお答えいたします。正職員の給与の格差是正の実施状況、職員の今後の考え方、その他付属機関の職員の実施状況という3点でございます。まず、正規職員における合併前の給与の格差につきましては、旧四町及び壱岐広域圏町村組合では、同一給料表及び同一の制度の適用でございましたので、大きな差異はございませんでしたが、運用面での取り扱いで多少の差が生じておりました。格差の調整につきましては、壱岐市賃金モデルを設定し、旧町等の賃金モデルのモデル比較による格差調整をいたしました。格差調整の対象となった職員は、行政職給料表適用者489名中193名が昇給短縮による加速調整、29名が昇給延伸による足踏み調整をいたしました。格差調整の在職者調整は、平成18年4月1日の給与構造改革に合わせて完了をいたしました。開始は平成17年4月1日でございましたけど、18年4月1日で完了ということでございます。その理由といたしましては、平成18年4月1日の給与構造改革の内容が、給料表の水準を 4.8% 引き下げる抜本的な制度改革でありましたことから、この引き下げ幅を利用して調整し、昇給短縮を行って全体のバランスを図っても人件費を伸ばさない工夫をしたところでございます。具体的に説明しますと、このマイナス 4.8% の改定というのは、当時の本市の定期昇給を3年間行わなかった ものと同等の効果が発生したことから、旧制度での1年に1号級の昇給幅からして、最大格差3号級までの調整なら、一気に短縮調整しても、まあ、ありえないことでございますけど、一気に短縮調整しても、平成18年4月1日の給料付き額が、改定前の18年3月31日の給料付き額を超えることがない、というものでございます。なお、片原病院の職員の給料調整につきましても、労使協議を実施し、同時期に調整を完了しております。旧公立病院の職員につきましては、合併ということが生じておりませんので、調整の必要がなかったと、いうことでございます。次に、嘱託職員の給料格差について回答いたします。嘱託職員は平成21年12月1日現在、160名おります。市発足当時の嘱託職員は190名でございました。市発足時の嘱託職員の報酬付き額の決定は、旧庁等で任用した嘱託職員をそのまま身分、処遇で市へ引き取らざるを得なかったことから、旧庁等においてそれぞれの基準を整理とし、その条件の下で雇用契約が成立していた経緯だという経緯かを尊重した次第であります。このような形で報酬額のみ決定が真摯へ引き継がれたものでございますから、報酬は次額とし、下級を含み予算の範囲内において支給すると運用的規定が嘱託職員取扱要項に示されております。従いまして、毎年度嘱託職員の任用事例に報酬付き額を明記して発令しております。本来、非常勤の報酬につきましては、身分任用機関から判断すると、関係法規の解釈によりますと、職種に応じた定額の報酬額設定が想定されているところでございます。しかしながら、現在そういう状況にはないということでございますので、議員をご指摘のように、今後は嘱託職員の本来の専門、性を有するという見地から、職種ごとの報酬改定、報酬定額制の方式の方向で進みたいと考えているところでございます。現在までの、経過がそれぞれに異なっておりますために、経過的措置を取りながら段階的に調整をしていきたいと考えておるものでございます。次に、付属機関のことについて、申し上げます。壱岐市環境管理組合に、がまずございますけれども、壱岐市環境管理組合は平成17年4月1日付で、勝本支所環境管理組合、芦部支所環境管理組合、石田支所環境管理組合が合併をしております。平成16年度までは、旧組合ごとの規則によって行っておりましたけれども、平成16年度に調整が行われ、平成17年4月から調整された壱岐市環境管理組合規則により行っているところでございます。機械銀行につきましては、嘱託でございますので、その取り扱いに従っておるところでございます。用務給食課については、教育長に答えされます。
須藤教育長。
10番、豊坂俊文議員にお答えをいたします。壱岐市学校用務給食会は、現在、73名の職員がおります。このうち、旧庁で採用された人々につきましては、職種ごとの勤務年数でいくらかの格差はございますが、職員間の給与の見直しは実施をしておりません。給与の見直しの何らかの打開策を講ずるためには、壱岐市からの補助金を受けて運営をしております関係上、その関係各社との検討、協議、研究が必要と考えております。
豊坂俊文議員。
市長は、私はまだ質問センターまで回答をいただきましたが、片側病院の問題は、今から言おうとも言ったんですが、どうも、ありがとうございます。嘱託職員についてもですね、まあ、現在は、一律でやっているということもありましたが、私は、職種ごとに、ベースを決めてやるべきだということで、まあ、段階的に改善をお願いしたい、するようにお願いをしておきます。 それから、教育長に、申し上げますが、私は平成16年の12月の定例議会の中で、これ一般質問をしておりますが、教育長は、業務学校給食会の職員給与につきましては、旧4庁での採用時の条件が異なっておりました。合併後の今日、旧町村間の不均衡が生じております。合併前の調整を図っておるところでございましたが、結果的にその調整ができませず、合併後の調整ということになっております。現在、教育委員会でその調整、調査研究を進めておりまして、各庁の条件と条件を網羅いたしまして、調整を図っておるところでございます。もう少し時間をいただきたいという答弁があっております。まあ、これについてまだされておりませんが、私は調整は早急に対応されたいということを調整するように言っておきますが、教育長の現在の考え方をお願いをします。
須藤教育長。
ただいまのところ実現をいたしておりません。重ねて申し上げますけれども、市の補助金で運営をいたしておりますので、そこら辺のもろもろの条件等のクリアもまず必要となってまいります。明快な答弁にはなっておりませんけれども、ご理解をいただきたいと思っております。
豊坂敏文議員、
質問は10回でも20回でもいいわけですが、そこまではいたしませんから、もう少し明確な回答をお願いしたいと思いますが、退職、もうすでに、合併前の職員というのは、だんだん退職者も出ております。まあ、そういう中で、格差是正がされないと、退職給与の問題についても、生じてまいります。これについてはですね、早急にするように、指示をしておきますが、教育長、もう一回、はっきりですね、やりますということを言ってください。それだけで私は質問を終わります。
須藤教育長。
給与の見直しにつきましては、その何らかの打開策を講ずるために、研究検討の用があるということは十分認識をいたしております。
豊坂敏文議員。
はい。認識はしておりますが、やりますかということを聞いておりますが、その点、今ですね、嘱託職員についても、これは均衡を図るべきだ。これについては、段階的にやっていくという市長の答弁もあります。まあ、それに並行しておるわけですから、教育長やりますということの答弁をもう一度お願いします。
須藤教育長。
関係、所管との話し合いを重ねまして、その方向に進めさせていただきたいと思っております。
白川市長。
ただいまの豊坂議員のご質問にお答えします。教育委員会は行政委員会でございまして、独立した委員会でございます。そしてまたその所管にある業務給食会もそうでございます。しかしながら独立した、機関と言いながらですね、やはり、市の職員と均衡を図ってくれると思っています。今後今豊坂議員がおっしゃったような方向で、教育庁と協議を進め、市の職員と均衡しないように対処したいと思っています。
豊坂敏文議員。
教育長、退職し前に 局長が辞任しない前に早急にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、格差是正についてはこれぐらいで終わりたいと思いますが、2番目に、公共用地の、まあ、私有地ですが、登記未了について、ご質問いたします。現在、合併前の問題と、合併後はですね、現在、契約をやって、それで、登記完了で、もう、売買価格の、要買価格の支払いがされているということは事実でございますが、これは多くの、まあ、裁判沙汰もなった、俺は生きてはありませんが、会計検査院、あるいは、裁判でも実例が出ておりました。そういう中での改善策がなされてですね、現在ではこういう問題は少ないと思いますが、合併前、特に昭和30年代からの公共事業が多く発生して、域でもあっております。まあ、特に農道、市道、それから学校用地、こういうところもいろいろ要買があっておりますし、要買だけではないですね。寄付才能もあっておりますし、交換もあります。そういう中でですね、登記の未了が、現在、私の感覚では、壱岐市内では1万件以上あるんじゃないかと思います。そういう中で、現在の対応策というのは、登記嘱託職員で対応されておりますが、この合併前の問題、登記については、後で答弁があるかもしれませんが、何名でやられているものか。現況の、現在の合併時のですね、合併後の現在工事をいろいろ行っておりますが、この登記だけでもですね、追いつかんではないかと思います。例えば、年間100件の、スムーズな登記で年間100件できると思います。例えば、一筆だけの100名、あるいは70名の共有地であった場合、それが相続登記になると、それだけでもですね、年間1件しかできない場合があります。で、これについては、現在の、現況の実態、嘱託登記の実態ですね。こういうことについて、どういうふうにしてあるか、その改善策をお願いをしたいと思いますし、それから、現在は、国土調査が、もう、あと一丁だけ残すようになって、あと足べとまだごの上がっておりますが、そういう中でもですね、国庁時にこの問題が発生してきていると思います。で、国庁時に対応されればいいわけですが、これが寄付才能あたりがで、もう道路あるいは用地買収はしてやっておりますから、その分は、所有、まあ、名義人が寄付才能すればいいわけですが、寄付才能もしない、場合もあります。所有権を堅持する場合があります。まあそういうこともあってなかなかスムーズな登記ができないということもありますし、要点は現在の実態とそれから改善策をどうしているかということと、まあその点を先に聞いて、それから国庁時の対応をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。これ市長と教育長に、教育長は学校のですね、出資関係に救済のされた事例もあります。まあそういう中での現在の状況についてお話をお伺いしたいと思います。
下川市長。
公共用地の登記未了について、現状の実態と改善策はということでございます。ご質問の公共事の登記未了につきましては、大変頭を痛めているというのが事情でございます。議員を、仰せのとおり、昭和40年以前は、ほとんどが寄付でございます。そういったことで、昔、いわゆる赤道、まあ、三尺でしょうけどですね、そういったものを道路を通すということで、ブルドーザーで押したままということ、特に、まあ、戦時中と申しますか、そういった時はもう、承諾も何もなくてですね、お国のためということで道路を作ったというような状況もございまして、そういった道路につきましては、ほとんど、名義が変わっておりません。そしてまた、今、委員おっしゃるように、 相続、もう代が2代、3代、ひどいものになりますと、なんとか財門とかいうような方のお名前にもなっておりましてですね、かなりの、事務量がございます。ところで、現在、市の登記を担当している嘱託職員はですね、6名おります。そのうち、登記、未登記対象担当といたしまして、1名を当てているというところでございます。この、先ほどから申しますように、登記事務というのは非常に事務量がございますけれども、現在の段階では、このように少ない人数でやっておるというのが実情でございます。改善策と申しますか、改善策と申しますのは、なかなか、短編級に行えないというのが実情でございまして、いろんな問題が発生したときに解決していくという方法をとっているところでございます。国土調査の件については後ほどご質問がありましょうから、後ほど申し上げます。学校用事については教育長の方からお答えいたします。
須藤教育長。
10番豊坂敏文議員にお答えをいたします。学校基本台帳というのがございまして、その台帳の中には、まず、敷地の範囲ということが主になっておる台帳でございまして、その、地権者の名前等々がわからないというのが現状でございます。それで、学校の用地関係につきましては、個人名義分になっておるものが、ございますれば、今後、名義替えを行っていきたいと思っております。特に、地盤が確定をいたしておりますので、台帳等の調査から始めるべきだと思っております。これは、市の管財課の指導を受けたいと思っております。それと、救済案につきまして、一例を申し上げますと、合併直前に、勝本中学校で、個人の方の土地の部分がございまして、その件につきましては確実に寄付滞納をしていただきまして、登記の完了も終了いたしております。ただし、正直申し上げますけど、すべてのことについて把握をいたしておりません。今後の問題にさせていただきたいと思います。
豊坂敏文議員。はい。
一つのちょっと事例を挙げてみましょうかね。ある、小学校の、まあ、校舎内ですが、そこにですね、まあ、小学校の拡張があっておりました。で、これは、その学校は明治43年に、現在地に校舎ができておるわけですが、昭和40年代に一応校舎の拡張があってですね、で、その時に個人から私有地が寄付滞納されてます。で、それがそのまま未登記になってですね、第三者に売ってあります。もう登記、例えば、約750平米あった土地がですよ、学校に例えば100平米寄付滞納した。分別も何もしなくて、もう現地だけやった。で、その後、また道路もできてます。道路もできて、約166平米ぐらい減ってるわけですが。で、今の現時点の面積は、750平米台帳にあるわけですが、実際には485平米しかない。それを第三者に今度は売買しているわけですね。第三者は台帳上で買って750平米あるという判断をしているわけですが、実際には485平米しかなかった。こういう実例もあります。 で、これは国庁時点での判明されたこともあるわけですが、まあこういう事例はですね、もうここだけじゃないです。多くの事例があります。特にまた現在国土調査をやっておる段階でですね、これについてはこういう事件が判明しておりますし、あるいは新しい道路を作るときに、これはこういう事態が発生する場合もあります。だからこれはですね、早急に対応すべきという考え方を持って、まあ、なかなか対応も難しい、問題的にも難しいわけですが、こういうことが起こらないように、何かの打開策をしなければならない。で、そこで、市長、現在、見通しが約、まあ、こういう処置がなされてない件数というのは、まあ、不確定と思いますが、これはもう早く解決をしないと、ますます相続になっていきます。で、これについては現在1名で、見通しの分については対応してあるという話を先ほど答弁がありましたが、1名では足りない。まあ、これについても特に嘱託職員でいいです。もう正規職員ではなくていいですから、登記の経験がある方であれば、嘱託でもいいわけです。そういう嘱託職員のですね、増員を図らなければ、これは早く問題解決にはならないというふうに考えています。まあ、それについて、市長の考え方、それから、現在国庁地でのそういう問題が起こった時の、現在の、救済能のあり方について、国庁の方で指示をされているかどうか、その付近の対応の現在の打開策の仕方について、お願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
白川市長。
今、豊沢議員がおっしゃったように、そういった問題で、トラブルが起こっているという状況もございます。そして、市に、それを買いなさいと言って来る方もいらっしゃいます。弁護士と相談をいたしまして、それは、全くその市には知らない人じゃないよという、ほとんどがそういうその、弁護士の見解でございますけれども、それを、こちら側の方から一方的にですね、強く主張するということも非常に難しい面がございます。ある意味、全然ご本人たちは知らないのにですね、この道路があなたの名義になっておりますから、あなたのご先祖様の名義になっておりますから、一つ登記をさせてくださいということがですね、まあ、ある意味では、その、寝たくを起こすというようなことにもなりかねんわけですね。ですから、そういったこともございます。しかし、原則は、道路であれば、市が、ちゃんと市の名義にするというのが、それはもう当たり前のことだと思っております。ただ、膨大な、必須ということもございます。はい。それで、それを本当に解決するとなれば、もう一人はその100人もいるのかというぐらいになるわけでございますけれども、まあ極端な話でございますけど、しかし、いずれにしましても、何らかの対策は講じなければならないと思っています。今日、ここでどうするというお答えはできませんけれども、ちょっと時間をいただきたいと思っている次第でございます。
豊坂敏美議員。
まあ今、弁護士の話もありましたが、まあ、弁護士は民法上の話でやれば、時効取得もあるわけです。だけど、行政は時効でばっかり言っていたらですね、行政だから、市だから、相手は来るわけですから。個人対個人であれば、時効取得もいいわけですが、市の場合は、なかなかそう、今、市長が言われたように、強く主張されないところがあります。ですから、これの打開策については、現況の把握も必要と思いますし、なるべく、早くですね、対応して、この改善策を求めなければ、現在の税金等の未収金の徴収よりも、雇用の方が複雑化していきます。で、この対応については、まあ、ね、その、現在の段階では、実態把握も必要ですが、把握をしたら、その分の解決に向けて、努力をされるように、お願いをしたいと思います。今、市長から答弁も聞きましたので、そしてまた、昨日の嘱託職員の関係でも まあ、いろいろと質疑を行いましたから、今日は30分で終わります。ありがとうございました。